ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は私ケイちゃんもとっても仲良しの写真家の安藤ひろしさんにご登場いただきます。写真家さんなんですが、今日はどんな映画の話をしてくれるのかな。それでは早速、安藤さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。まあ、いつもあんちゃん、あんちゃんと呼んでるので、あんちゃんと呼ばせていただきますけども、映画の話をしてくれると伺っていたのに、今日はえらいなんかおもちゃをたくさん持ってきてくださいまして。
まあ、おもちゃというか、宇宙船の、まあ、フィギュアなんですけども。
宇宙船のフィギュア。そうですね、なんかあの円盤になんかロケットがくっついたみたいなものがいっぱいあのスタジオの中に入っているんですけども、このおもちゃというかその宇宙船のフィギュア、何の映画にまつわるものなんですか？
これはまあスタートレックの映画もあるし、うん、テレビ版のシリーズも含めてですけどね。
あ、スタートレックのに出てくる、まあ、ドラマとか映画版の宇宙船のフィギュア。
そうです。
がとりあえず今日は控えめに持ってきて、1,2,3,4,5,6、はい、でなんか他にも7,8,9、あーえらいこっちゃなー、えらいこっちゃなーとなっていますか。私スタートレックというとスポック、
はい、
あの斬新なおかっぱで耳がミョンとしてて眉毛がめっちゃ細い人。
そうですね、スポックというのは、まあ、あのバルカン星人という設定で。
バルカン星人、はい、バルタンじゃなくて。
バルタンではないです。バルタンはこっちやからね。
そうね、ザリガニみたいなね、ハサミの。大変申し訳ないです。バルカン星人のスポックしか存じ上げてないんです。なんだったら、ちょっと前までスターウォーズと混じってたかもしれないんですけど。
結構ね、ごっちゃになってる人もおるかもしれないですけど、あの、お互いちゃんと住み分けてます。
あ、そうなんですね。
はい、別に敵対はしてないですよ。
でもあんちゃんの中ではスターウォーズよりやっぱりスタートレック。
ああ、結局ねスタートレックって、
うん、
あの人間ドラマなんですよ。
ほう、
スターウォーズはどっちかというとドンパチの戦争ドラマみたいな感じでね。
ああ、組織対組織の戦いみたいな、
は
い、
でスターウォーズはまあ映画からスタートして言ってますけど、
うん、
スタートレックは1966年かな、
うん、
にスタートしたテレビシリーズなんですよ。だから今年50周年なんですけど、
1966年ってもう50年前なんですね。
そうそうそうい
ろんなことを考えてしまいますね。
その頃に、まあ、土曜日に当時僕らは10チャンネルで、
うん、
土曜日のお昼にやってたんですよ。宇宙大作戦っていうタイトルで。
普通に土曜日のお昼にテレビをつけたらそのドラマ版のスタートレックがやってい
たの。土曜日はお昼までなんで、当時はね僕の時読んだら帰ってきたら
あんちゃん大丈夫、ケイちゃんも
大丈夫かった、休みじゃなかった、
ね、大丈夫帰って吉本新喜劇、
そうそう、吉本見て
走って帰ってたから、
ローラーゲーム見て宇宙大作戦見るのが大体土曜日の昼午後の僕らの、
あ、そうね、焼きそば食べながら新喜劇見るとこまでは一緒かもしれない。
アトライのお好み焼きでお好み食べながらね。
その流れにテレビからそのスタートレックが、
そうなんですよ、宇宙、当時宇宙大作戦っていう。
へえ、じゃあ結構馴染みがあるというか、みんな学校行ってもいや先週の土曜日のスタートレックあれ面白かったねみたいな感じだったんです
か。どうやろうね、ローラーゲームではみんなついてきたけど宇宙大作戦は3分の1ぐらいまで落ちてたかもしれんけどね。
あ、ほんまですか。分かれてくるというか、もうそろそろ外に遊びに行こうかなっていう。でも人間ドラマって今ね、あんちゃんがおっしゃったじゃないですか、はい、でもやっぱ舞台はここにこれだけ得体の知れない宇宙船のおもちゃが並んでるってことは舞台は宇宙なんでしょ。
宇宙です、ね、基本宇宙です、うん、ただあの、まあ、原作者のジーン・ベリっていう、ね、ジーン・ロッデンベリっていう人がそもそもなんか向こうのアメリカのやつでこういろいろやってたんですけど、当時あの差別問題とか人種問題とかいろいろあって、うん、あまり放送できなかったと。それでまあ舞台を宇宙に持って行って、うん、まあ宇宙で滅ぼしゃのシリーズをやりたいっていう、
あ、
それがスタートだったらしいですよ。
あ、じゃあそれこそさっき出てきた、バルカン星人のスポックみたいにその人種が違うというかいろんな宇宙の 人間というか生きてる人たちがこういろんなことに立ち向かったり、まあ、ちょっと 喧嘩したり仲良くなったりっていう人間模様を、
う
ん、
そうですね、
ドラマで。
しかもね、最初の頃に宇宙船の、まあ、エンタープライズの、まあ、この無印とテレビ版のやつですけどね、
このってさしてる、ね、なんかようわからへん丸いやつ、
これの言ったら、はい、主要なスタッフに、うん、当日珍しく黒人がいて、日本人がいて、宇宙人がいて、うん、それからロシア人もいたんですよ、
登場人物の中に。
登場人メインの7人ほどの主要メンバーの中に、うん、そんだけ人種混じってたんですよ。
へー、それは安藤少年にとってもドキドキする感じだったの？
当時ね、それはあんまり感じなかったんですけども、うん、まあ、僕らウルトラマンとかウルトラ Q から見てますから、うんうんうん、日本の科学特捜隊とかは絶対スタッフ5人ぐらいおっても誰も死にませんよね。
死なない死なない。
宇宙大作戦一番すごかったのは、はい、まず第一最初にね、上陸したメンバーは大概誰か死ぬんですよ。
どこかの星に上陸して、はい、みんなでようやく上陸したのに、
まあ、当時ね、転送って、まあ、今でも使いますけど、このネタ、うんうん、宇宙船で行くというよりも転送で、
あの、まあ、
惑星に降りて、そうですね、まあ、うんうん、降りたら大概死ぬんですよ。それがね、子供心にうわー死んでるっていうのがあってね、
ちょっとなんか新しいというかドキドキするというか、いや、
びっくりですよ。
はあ、でもそれはだからドラマが人気があるからイコールその後劇場版になったってことなんですか？
そうですね、劇場版になったのがまあ1979年、うん、でこの年はあの未知との遭遇、うん、それからスターウォーズも同じ年なんですけど、
うん、その年は未知との遭遇があって、スターウォーズがあって、スタートレックも出てきたの？
そうです。で未知との遭遇が5月6月ぐらい始まって年末までやってたんですけど、
もうロングランでね、
はい、スタートリックは3週間で、ね、封切りが終わってました。2回目行こうと思ったらなくなってた。
ドラマ版でも世界で放映されているにもかかわらず、
日本ではいまいち盛り上がりをかけたというか。
ちょっとそれで言うと、その年の、まあ、スターウォーズとか未知との遭遇の中で言うと、ちょっとマニアックな感じだった。
マニアックというかね、うん、監督はすごいんですよ。
うん、
ウエストサイドストーリーとかね、はいはい、あるかった、あの某巨匠が撮ったんですけども、
うん、
巨匠がなんか壮大な絵作りしすぎて工業的には大失敗やったという
かかった金額は大きかったけどもね、はい、だいたい比例しないこと多いですから ね。それを安藤少年は映画館で見に行って、
はい、
もうその世界観に夢中になった。
いや、それはね、あのでかいスクリーンで、
うん、
もう最初の登場のシーンでね、こう寄っていくんですよ、まあ、科学船長がね、
うん、
それが転送じゃなしに、まだ転送機の調子が悪いっていうことで、
はい、
こう小さい船で寄っていくんですけど、それをずっとね、遠目から寄っていって、それ途中からライトアップがパッパッとなって、ほらもうサブイボですよ。今言うててサブイボ出たもんね。
ケイちゃん全然サブイボ見当たらないんですけど。でも世界観としては、まあ、その映画とかお詳しくないケイちゃんでも、そのスポックっていうキャラクターを知っていたり、名前は知っていたりするので、やっぱ世界的に人気がある作品だなと。
そうですね、もうアメリカとか行くと、やっぱりね、僕らたまに行くとね、もうスーパーにこんなん結構あるんですよ、は
い。いわゆる日本のお菓子についてるおもちゃみたいな。いや、
あるじゃん、ね、AMT ってメーカーが出してるこうでかい、
うん、
模型とか、ね、プラモとか、
うん、
あとこういうこれのフィギュアのもっとでかいやつね、
はいはいはいはい、
売ってるんですよ。
もうおまけとしてじゃなくて、
まあ、僕は行くのは大抵ね、もうアラスカの端っこの町とか言うから
、まあ、写真家で、ね、写真撮りに行くというね、
人おらへんとこに行くんで、
はい、
何でもやるんですよ、スーパーは。おもちゃ屋も含めてガーッとあるんでね、
大きなね、売り場の中で、
うん、そこで買うてきましたもん、これのでかいの。
いや、そもそも私一つ聞きたいことがあったんですけど、はい、集めてどうするん、フィギュアって。もうね、違う、コレクターって言われる方はすごいな、コツコツコツコツとって。で、飾る場所がなくなったら部屋をね、掃除してね、飾るじゃないですか。他のもの、洗濯物はズボラでもね、棚はきれいにしたりするじゃないですか。で、まあ私、女性代表なわけじゃないですけど、いつも心に思ってる一言があって、でって思うんですよ。
あんまり考えたことないけどね。どうすんねやろね。うん、
こうなんていうのとかもう全部揃ったらドミノ倒しするとか言ったらなんか達成感あるじゃないですか。端から宇宙船がパパパパパパパパパって倒れていって、
まあ全部揃ったら一枚写真撮って終わりかな、スタジオに並べて。
そうか、でも海外に行っても買ってくるそのねこのスタートレックのフィギュアとか宇宙船のフィギュアとかで結構高いものなんかもあるんじゃないですか。
結構ありましたね。
どれくらいする。
いや
怒らへんから怒らへん。
そんな言っても怒んねん言うから。
怒らへん大丈夫大丈夫。
ほんまは怒るんちゃう。
いや大丈夫。
でも知れてますよ。
うん大丈夫大丈夫、知れてるって分かったから。
5、6000円とか。
あよかった、あよかった、マンって言ったらもう怒る気満々やったけど。えでも5、6000円。
5、6000円。あでもあの時ね特価やったんです。そのあのバローっていう北アメリカ大陸の、ね、一番北の端の、うん、ポイントバローっていう、
うん、
アラスカの一番端があるんですけど、
はい、
そこの泊まったホテルの近くのスーパーにここ売ってたのは特価やってね。半額以下やったかな。
マニアックマニアック。安藤博士超マニアックです、
ね、それがこれのでかいやつやってるね。
あこの宇宙船
の
ね。
もう一つあったんですよ。二つあって、うん、ただ機材多いから持って帰られへん。
カメラの機材ね。
でこっちを持って帰ったけど失敗でしたわ。
あもうあの時カメラマンやめてもカメラ置いてきたら帰ったけど。
でも箱はちゃんと潰さんように畳んで持って帰ってきた。
うわそうか。やっぱね、あ愛を表現するその手段があるっていうのはすごく尊敬するんですけど、私
これ愛の表現なんか
ケイちゃんの中では未だでが止まらない中なんですけど、
今まで聞かれたことはあまりないからね。
あじゃあ1週間この集めたフィギュアを眺めながら私のでという質問にちょっと向き合っていただいて、来週登場していただいた時には集めてこうしますというようなあたりもね、そしてあの集める魅力とかもちろんそのスタートレックの、素敵な魅力とかもねまたお話詳しく聞いていきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は写真家の安藤博士さんに愛してやまないスタートレックとそのおもちゃについてでと聞かれていろんなお話をしていただきました。安藤さん誠にありがとうございました。
どうもです。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きいたします。今夜はシネマパーソナリティの津田直美さんをお迎えしました。津田さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
前はマイシネマヒストリーに、
うん、そうですね、
登場していただいて、はい、大好きなハリウッドについて、
そうですね、
語っていただきまして、はい、ハリウッドエンディングという言葉をしっかり覚えて、
そうそう、よく覚えてくださってますね、
はい、
ありがとうございます、う
ん、ハリウッド映画はいいんだよっていうのを皆さんにたくさん伝えている私ケイちゃんですけれども、今回は、
はい、
先読みシネマ情報のコーナーに登場ということなので、はい、まあ、間もなく公開もしくは現在公開中の作品の中で津田さんが、
はい、
これおすすめやからという、うん、作品を紹介してくれると、
超おすすめありますよ。
うわー楽しみです。では
もう新しい一面をたっぷり見られるアーティスト、うん、
はい、
並びに俳優、福山雅治さん好きですか。
かっこいいですね。結婚されましたけど ね、
ね、結婚してから、はい、やっぱりもういいと思うんでしょうね。どう思われたっていい。
ああ僕はみんなにとっての王子様で、ね、
もう
なくてやめた、いよいと、
うん、今回初めてね、
はい、
パパラッチの役しててね、
はい、
でエッチシーン満載。
あれさあ気になるところが増えてまいりました。津田さん、
タイトルは
今夜ご紹介いただける作品は何でしょうか。
スクープです。
スクープ、
あのスクープって、うん、写真週刊誌の、ま、タイトル、
はい、
っていうことで映画の名前になってるんですよ。
ほうほうほう、う
ん、だからあのいわゆる何でしたっけ、いろいろありますよね、 フライデーとか、そうですね、そういうのと一緒の写真週刊誌のスクープというものを、編集している編集部の話で、そこに出入りしているカメラマンが福山雅治さん、
うん、
でもう中年パパラッチとか言われてるんですよ。でひげ生やしててすっごい武将ひげで、はい、髪の毛もパーマ当ててて、
うん、
服もねアロハの超ド派手なみたいな、この服どこで買おうやろみたいな服をずっと着てて、
はい、
もう同じような服ばっかり着ててタバコばっかり吸うっていう役どころなんですよ。
イメージにないです。
で冒頭でいきなりあの東宝の映画なんですけど、東宝のロゴマークが出てきて、
はい、
ロゴマークに重なるように喘ぎ声から始まるんですよ、この映画。大丈夫か、
大丈夫ですか
って思ったら、福山さんの姿がなんか変な体こう形、体の形がなっている、うん、あれ福山さんかって思っていると、車の中で福山さんが女の人を相手に欲望を満たしているシーンから始まるんです。
あれ大スクープですね。
大スクープです。
えらいスクープシーンから始まってますね、うん、
でもね、まあ、ファンの人はちょっと安心してほしいのは、
うん、
まあ、ブラピもそうだけど、
はい、
ジョニー・デップもそうだけど、ああいうかっこいい人って、うん、絶対自分をブサイクに見せたがるじゃないですか。ブラッド・ピットなんてもうずっとそういう役ばっかりわざと選んでやってて、
ちょっと汚れ役とかをね、そう
そ
う
そ
う、
で福山さんもそれを多分目指してるんだと思うけど、
あのね
やっぱりね、もともとある上品さ隠せないね。
隠しきれない。
これ高田純次がやったら全然違うと思うけどね。
見てみたい。それも見てみたい。
もうやっぱ福山さんのキムタクもそうでしょ。やっぱりなんかこう醸し出されるものが元からあるから、
はい、
汚れ役やってるけど、そこは映画にとってはちょっとマイナスだけど、うん、ファンにとってはちょっと安心するとか、
大丈夫よっていう部分もいいバランスで、
うん、そうなんです、そうなんです。だから、この中でカメラマンをやって、もうとにかく風俗とかも行きまくりの人なんですよ。ちょっとお給料入ったらじゃあちょっと風俗行こうとかっていうシーンばっかり、まあ、風俗のシーンはそんななかったけど、まあ、ちょっとあったかな。そんな、まあ、でもそういう映画だけじゃなくって、福山さんがなぜに中年パパラッチまで落ちてしまったのかっていうことが、途中で、まあ、最後の方かな、明かされる場面があったりして、
はい、
報道を目指して報道をやれよって言われながらも、一回報道をやったんだけど、まあ、なぜか理由があって、
うん、
パパラッチに今もいるっていうちょっと切ないストーリーもちゃんとあったりして、で二階堂ふみさんが、まあ、お弟子さんとして来るんですけど、記者役で来るんですけど、
はい、
その二人のこうデコボココンビのやり取りとかも面白いし、でこの監督がね、大根仁さんっていう1960年代後半の監督で、まあ、映画界にしたら若手の監督なんですけど、はい、モテキっていう映画をね、
はいはい、面白かったです。
森山未来と長澤まさみちゃんがもう超可愛い、もう監督大好きなんやろなっていう撮り方、
あんな背中で寝られた日にはみたいな ね、はい、
でその映画を撮った監督で、まあ、編集の仕方とかもシャープだし、でこうすごくこう華やかな映像を撮る監督で、今ものすごい旬の監督って言われてるんですよ、
はい、
その監督がこの映画を撮ってるっていうのも、まあ、より映画をスピーディーにもう賑やかにしてる要素があるんですけどね、もう一つこの映画にはエピソードがあって、
はい、
この大根仁監督が、昔あの原田雅人さんという監督がいるんですけど、うん、ご存知ですか、日本の一番長い日とか、
はいはい、
神戸でもロケしてましたけどね、あの作品とかを撮ってる監督が、テレビのドラマ用に投射盗む映す投射250秒分の1っていうのを撮ったんですよ。それテレビドラマに流れたんですよ、
は
い、
うん、
でそれを大根さんが学生時代に録画していて、でそれを見てあまりの衝撃に、これは原田芳雄さんが主演してたんですけど、
はい、
あまりの衝撃にこれを絶対僕が監督になったリメイクしたいと思ってリメイクした映画なんです。
今回の作品が
今回だから有名な巨匠と言われる映画監督が若い時に撮ったテレビドラマを映画化してるっていう、まあ、そんなエピソードもあったりして、だから大根さんの力の入りようがすごいですね。
うーん、うん、 うん、福山さん の, その今までとは違う面がもう見れます、ね、たくさん出てるっていうところも力の入りようですしね、はい
は
い、
まあ、どうやってね政治家と愛人の不倫の現場を撮るかとか、うん、芸能人のゴシップをどう撮るかとか、どこまでほんまかわからないですけどこうやってと政治家がねお部屋の中でね、ホテルのお部屋でね、
はい、
愛人と密会するのにずっとカーテン閉まってるでしょ。
まあそうでしょうね。
カーテンを開けさすために福山さんと二階堂ふみはどんなことをするのかとかね、そういうちょっと楽しみ方もあるんですよ。
ちょっと想像できないので、それは映画館でスクリーンで
見てほしいですね。
見極めないとダメですね。
もうあっという間の2時間ですから。
へえ、うん、このスクープという作品見終わった後、はい、津田さんの心の中にはどんな気持ちが残りました？
いや、写真週刊誌こんなかっこいい人が撮ってるんやったらねいやそら私も一生懸命見ようかなと思うけど、やっぱこのゴシップの1枚の写真を撮るためにどれだけの努力と、まあ、時間とお金がかかってるかっていうこともちょっとわかる。そのあたりはちょっとリアリティありますよ ね、
そのね、
セリフがすっごいリアリティがあるんですよ。でアドリブ満載なので、福山さんがどこまでセリフでどこまでアドリブでやってるかとか、ちょっとそんなのも見分けるのもファンにとっては楽しいかなって。
わー、そのスピーディー感も追いつけない、うん、あっという間の時間っていうのもそのあたりでね出てくるのかもしれないですね。いや、ぜひ映画館に足運びたいと思うんですけども、はい、このスクープっていう作品、いや、そんな福山さんやったら明日見に行くんだってリスナーの方が思われると思うんですが、上映はまだ先
10月ですね。10月1日ですね、
はい、10月からということなので、はい、皆さんちょっとですね、その興奮した気持ちを抑えていただきながら、10月を待って足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報のコーナーは、はい、毎週いろんな方に来ていただいて、作品紹介してもらってるんですけど、お伺いしたら津田さんこれから上映されるのでまだまだおすすめの映画があると伺ったので。
そうですね、秋はね映画の季節ですからね。
そうですね、ちょっと欲張ってですね、来週もぜひ。
あ、いいですか。
素敵な映画を紹介に来ていただけたら、はい、
じゃあケイちゃん向けの映画をご紹介して
ます。嬉しいな、あやぎ声で始まらないタイプのやつかな、ラジオを聞きの皆さんもケイちゃん向けにどんな作品を紹介してくれるのか、来週も楽しみにしていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はシネマパーソナリティの津田直美さんにとてもドキドキするスクープという素敵な作品をご紹介いただきました津田さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。